Hello and good morning, church family. My name is Justin, and I am very thankful to be able to share a bit of my testimony with you.
教会の皆さん、こんにちは。そしておはようございます。私の名前はジャスティンです。皆さんと私のお証を少しでも共有できることをとても感謝しています。
Being raised in a Christian home, I came to accept Jesus Christ as my personal Lord and Savior at the age of seven.
クリスチャンホームで育った私は7歳の時にイエス・キリストを個人的に主として受け入れました。
Even while I was so young, I knew I was a sinner in need of a savior.
幼いながらも私は自分が救い主を必要とする罪人であることは分かっていました。
Before being saved, I was very selfish and would lie, cry, and get angry to get or do anything I wanted.
救われる前の私はとてもわがままで、欲しいものを手に入れるため、あるいは自分のしたいことのために嘘をついたり、泣いたり、怒ったりすることがありました。
I always thought that was normal because of how much lying I had to do to my, that I had to do because of my unknown medical issues that were always affecting me.
私はこの状態が普通だと思っていましたが、この先知ることとなる病が日々影響しているがために多くの嘘を重ねることになってしまいました。
But with reading the Bible weekly and going to church camp as a child, I felt convicted of my sin, and one night I asked my mother to pray with me for salvation.
しかし、毎週聖書を読み、子供の頃に教会のキャンプへ行ったことで、私は自分の罪がはっきりと分かりました。ある夜、母に救いのために一緒に祈ってほしいと頼みました。
From then, I have trusted in Jesus indefinitely and believe in his death, burial, and resurrection.
それ以来ずっとイエス様を信頼し、イエス様の死と埋葬と復活を信じました。
After my salvation, I changed to a life like Christ in servants to God as a light in the world and a tool for his work.
私は救われた後、世の光、神様の働きの道具として神様に仕えるために、キリストに似た生き方を望むように変えられました。
My life was no longer my own, but a daily gift from him.
私の人生はもはや私自身のものではなく、神様からの日々の贈り物だったのです。
But just months after this is when my grandmother said that I had developed a droopy right eye and should have it checked out.
しかし、その数ヶ月後、祖母から、右目が垂れているから病院で見てもらいなさいと言われたのです。
So, I got a simple CAT scan, but when we got the results, everyone started to panic, and they rushed me to the hospital.
そこで簡単なキャットスキャンを受けたのですが、結果が出た瞬間、皆がパニックになり、すぐに私を病院に連れて行きました。キャットスキャンというのは、日本でいう CT スキャンというようなもので、体内の領域をさまざまな角度から撮影して、X 線と連動した画像のことを言います。
The reason for this surprise was because they found a large arachnoid cyst inside the back of my skull.
みんなが驚いた理由は、頭蓋骨の中に大きなくも膜のう胞が見つかったからです。
My doctor said that it was compressing 90% of my spinal cord fluid that was going to my brain and had the same pressure as if I fell off a six-story building.
主治医によると、脊髄液の 90% を圧迫し、脳には6階建てのビルから落ちたのと同じ圧力がかかっているとのことでした。
Everyone was amazed that I was alive or even able to move, breathe, or talk.
皆が私が生きていること、動くこと、呼吸すること、話すことができていることに大変驚いていました。
While others around me were shocked, I had full confidence that God was there with me and everything was going to be okay.
周囲がショックを受ける中、私は神様がそばにいてくれるから、どんな状況でも大丈夫と全幅の信頼を寄せていました。
Only a couple of days later, I formed the only memory I have from my early childhood.
それから数日後、私にとって幼少期の唯一の記憶が刻まれました。
My parents and I were waiting in a large white room, and I was sitting in between them with my cross necklace on and my stuffed bear in my lap.
両親と私は白い大きなお部屋で待っていました。私は両親の間に座り、十字架のネックレスをつけ、膝の上に熊のぬいぐるみを置いていました。
Then my doctor called me from the two big doors, and I ran over to him with a smile on my face.
すると大きな二つの扉から主治医が私に声をかけてくれて、私は笑顔で先生に駆け寄りました。
But when I looked back at my parents, I saw them holding each other and crying. This confused me because I've never seen them cry like that before.
しかし両親の方を振り返ると、両親は抱き合って泣いていました。今までそんな泣き顔を見たことがなかったので、大変戸惑いました。
Then I was told to lay on a bed in a huge surgery room with only my doctor and I there. As I laid on the bed, a dozen people suddenly appeared, and then I passed out.
そして大きな手術室のベッドに横たわるように言われ、そこには担当医しかいませんでした。ベッドに横たわると、突然数十人の人が現れ、そして私は気を失いました。
I woke up days later with a shaved head and a bleeding 6-inch scar on the back of my skull.
数日後、目が覚めると、坊主頭で頭蓋骨の裏には出血した6インチ、15センチほどの傷跡がありました。
I spent 4 months recovering at the hospital, with my family visiting often. From that day on, a whole new life began.
私は4ヶ月間、病院で療養し、家族が頻繁に訪ねてきました。しかし、その日から全く新しい生活が始まりました。
I started to feel even worse than I did before and had rheumatoid arthritis pain, periodic fever syndrome, short-term memory loss, and life-threatening temperatures and migraines.
関節リウマチの痛み、周期性発熱症症候群、短期記憶障害、命に関わるような発熱、また偏頭痛など、以前よりもさらに体調が悪くなり始めました。
This became an everyday battle for the rest of my life.
私の残された人生は戦いの日々となりました。
And God was the only one that I held on to.
神様だけが私の拠り所でした。
He lifted my head up and let me walk through the pain and the hardships of school, constant bullying, and everyday medical and memory loss hardships.
神様は私を引き上げ、学校生活での苦しみや困難、絶え間ないいじめ、そして日々の治療や記憶喪失の苦難の中を前を向いて歩ませてくれたのです。
But my relationship with Christ was always growing. And the harder life got for me, the closer to God I became. And the more I leaned on Him.
しかし、私はキリストとの関係で常々成長していきました。そして人生が辛くなればなるほど、私は神に近づき、神に従うようになったのです。
Fast forward to when I was 12, and doctors found 6 more small cysts and said that I would have to have multiple brain surgeries as I aged.
12歳の時、さらに6つの小さな脳胞が見つかり、医師から年齢とともに脳の手術を何度も受けなければならないと言われました。
But God allowed the other cysts not to grow for many years, and I was able to get tested for many different learning disabilities in school.
しかし神様は他の脳胞を何年も成長させないようにしてくださり、私は学校で多くの学習障害のテストを受けることができました。
Through high school and into college, God miraculously helped me learn, and I was accepted into a university.
高校から大学まで神様は奇跡的に私の学習を助けてくださり、大学に入学することができました。
As I was starting college and finding a church to join, I met some amazing lifetime Christian friends.
大学に入学し、所属する教会を探す中で、素晴らしい生涯のクリスチャンの友達に出会いました。
They taught me what a real Christ-like man is, what discipleship is, and what true friendship is, even what biblical baptism is.
彼らは私に本当のキリスト者とは何か、弟子入りとは何か、真の友情とは何か、そして聖書のバプテスマとは何かということまで教えてくれました。
Since I was raised in a Presbyterian church until I was 10, I was never taught baptism correctly until my college church.
私は10歳まで、長老派教会で育ったので、大学の教会に行くまで洗礼を正しく教えられたことがありませんでした。
I quickly realized that it is an action of obedience and an outward sign of faith.
私はすぐにそれが信仰の外側に現れるサインであると分かりました。
So on January 25th, 2015, I was truly baptized. not just sprinkled as a baby, but in front of my whole family and church.
そこで2015年1月25日、私は家族全員と教会で適齢ではなく本当に神霊の意味を受けました。
Soon after my baptism and after 4.5 years of prayer, God answered my prayer of my life's purpose.
洗礼を受け、4年半の祈りの後すぐ、神様は私の人生の目的という祈りに応えてくださいました。
God snapped my way of thinking and gave me a burdened heart for the lost Japanese people and a call to serve as a missionary.
神様は私の考えを砕いてくださり、神様を知らない日本人のために重荷を持つ心を与え、宣教師として奉仕する使命を与えてくださいました。
The next day, I changed my degree from a medical doctorate to pursue seminary school.
その翌日、私は医学博士の学位を取ることから、進学校へ進む道へと変更しました。
After graduating from college and studying in seminary, I started to work as an associate pastor and a student pastor in a Texas church.
大学を卒業し、進学校で学んだ後、私はテキサス州の教会で副牧師、学生牧師として働き始めました。
During all my schooling and work, I was also doing VR evangelism online, and that is how I met my now wife, Michaela.
学校と仕事の合間にオンラインで VR 伝道もしており、そのことが今、妻、ミケーラとの出会いでした。
I was blessed to evangelize to her from being a non-believer to accepting Jesus as her personal Lord and Savior.
私は未信者であった彼女にイエスを個人的な主であり救い主であることを受け入れるよう伝道することができ祝福されました。
Soon after that, we fell in love and started dating long distance. After dating for a little over a year, she moved to Texas and I asked her to marry me.
その後すぐ私たちは恋に落ち遠距離恋愛をするようになりました。1年ちょっとの交際の後、彼女はテキサスに引っ越し、私は彼女に結婚を申し込みました。
We soon started our application to be missionaries together in Japan, and the rest is history.
私たちはすぐに日本で一緒に宣教師になるための申請を開始しました。この後のことは皆さんご存知の通りだと思います。
We have now served in Japan for around 6 months and are so thankful to be a part of KIBC.
現在私たちは日本で半年間奉仕をしており、日本で半年間奉仕をしており、KIBC の一員であることにとても感謝しております。
As I wrap up my testimony, I would like to encourage you all with this.
私の証をまとめるにあたり、私はこのように皆さんを励ましたいと思います。
Everything happens for a reason, though we may never understand why.
全ての出来事には理由があります。しかし、その理由を理解することはできないかもしれません。
God has a plan for you and me, and He has let me live to tell you this testimony, and for you to hear His story through my life.
神様はあなたと私のためにご計画を持っておられます。神様はこの証をあなたに伝えるため、また私の人生を通して神様の物語をあなたに聞かせるために私を生かしてくださいました。
God loves you more than you could ever know. So be bold for Him, like a bright light in a dark world, in need of the hope that you have in Jesus.
神様はあなたが思っている以上にあなたを愛しておられます。ですから、イエス様にある希望を必要とする暗い世界で明るい光となって神様のために大胆に行動してください。ね、ありがとうございました。
正しい人の口は知恵を語り、その舌は義を告げる。その心には、彼の神の御教えがあり、彼の歩みはよろけることがない。悪しき者は正しい人を待ち伏せ、彼を殺そうとする。主は、悪しき者の手の中に彼を捨ておかず、裁きの時にも彼を不義に定めない。主を待ち望め、主の道を守れ。主はあなたを高く上げ、地を受け継がせてくださる。 あなたは悪しき者どもが断ち切られるのを見る。
はい、ありがとうございます。この聖句、37編の34節は私たちの教会の2023年度の年間聖句であります。このフレーズを私たちもう一度皆さんと一緒に声を出して読んでみようでありませんか。出してください。はい、じゃあよろしいですか。37、34出てないですか。はい、OK、このフレーズを皆さんご一緒に声出して読んでみましょう。3、はい、主を待ち望め、主の道を守れ、主はあなたを高く上げ、地を受け継がせてくださる。詩編37編34節。はい、ありがとうございます。2023年4月に入りました。新学期が、新年度が始まりました。学校や会社や行政などでは全て新しいスタートを切りました。新年度が祝福される1年となりますように私たちはみんな願っておりますね。ところで私たちは一度しかない人生を幸いな人生として過ごしたいと誰でも願っております。なぜなら人生はリピートできないからであります。人生は貴重です。貴重な人生を有意義に過ごすためには、過ごすことは神様も喜んでくださることであります。皆さん、今の私たちが生きている時代はどんな時代でしょうか。世界情勢ますます混沌としてきました。不必要な戦争が今も続いて、民族間の衝突も繰り返し各地で起こっております。それに各地で発生している大地震、干ばつ、食料危機、森林危機、シベリアでは永久凍土が溶け始めて、さまざまな自然災害が発生しています。私はシベリアに伝道に行きましたけど、あのシベリアの鉄道の下にはですね、スターリンの時代に殺された何十万人という囚人たちの遺体が埋められているんですね。もちろん骨になってしまっているんですけど、それが溶け始めて、まずレールがグラグラになってきて、その骨が出てきているんですね。もう考えられないことが、今永久凍土ですから、もうずっと凍ってるとこなんですよ。だけどそれがもう今出てきてる、異常気候ですね、起こっているんですね。ですからさまざまな自然災害が発生して、まあ、ご存知のように私たちも身近にそれを感じるものですね。そればかりでありません。残念ながら世界各地ではいろいろな悪が横行しております。日本も例外ではありません。皆さん、一昨日和歌山でも今岸田首相が突然暴漢によって、襲われるという、未然にそれを防がれましたけども、事件が起こりました。またお金持ちの方々のリストが有料で出回っていますね。そして高齢者の方々が容赦なくそこを襲撃されて、現金あるいは貴金属が奪われている。それだけじゃないんです。その高齢者の命まで奪うという大変なこと。しかもそのアジトというのが日本国内じゃなくて、アジアの他の国々やまた中米の国々などに拠点を置いて、何名もの日本人の方々そこでスマホで指示をして、そしてこの老人たちを、高齢者の人たちを襲うという大変恐ろしいことを平気でしている。でそういった組織がもう組織化されてしまっているんです。皆さん、考えられないようなことが私たちの周りで起こってますね。そうです、それが私たちが生きる社会なんです。神様を信じているクリスチャンもそのような現実の中に置かれて生きております。しかし一方では私たちは神様の祝福をいただきたい、みんな願っているんです。そして神様の願いでもありますね。ところで社会の基準というのは時間の経過に伴って変わってまいります。その代表的なものは法律とか条約というものですね。例えば皆さん、50年前、100年前の日本の法律とか条約というのは今大きく変わってきまるんです。変わってしまいました。そうです、かつての時代はそれがスタンダードだったけれども、今は通用しない、結構あるんですね。しかし皆さん、聖書は何と言ってるでしょうか。聖書は変わらない、変わらないということは真実である、正しいということです。御言葉イザヤ書の41章8節、こう語っています。 花はしおれ、ごめんなさい、草はしおれ、花は散る。しかし私たちの神の言葉は永遠に立つ。御言葉を出してください。神の御言葉は時代を超えて変わることがありません。皆さん、これはなんと幸いなことでしょうか。時代が変わるとともにいろんなことが変わっていく中で、神様の言葉は2000年前も3000年前も同じ言葉が今も語られ、変わらないと聖書は言ってるんですね。神の御言葉は超えて変わることがない。なんという幸いではないでしょうか。神様は神様の前に正しい人と悪い人がいることを区別されます。そして全く異なる結末を用意してあるんです。ローマ人への手紙の第3章10節から12節、こう書かれています。次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。はい、11節出してくれますか。悟る者はいない、神を求める者はいない。12節、すべての者が離れていき、誰も彼も無用の者となった。善を行う者はいない、誰一人いない。皆さん、聖書は義人はいない、一人もいないと教えています。人間は生まれながらも罪ある弱い存在に過ぎないのです。それではなぜこのような弱い人間が、皆さん、神様が祝福されようとしておられるんでしょうか。それは正しい人生、そしてまた幸いな人生へと私たちを導くためなのです。今日はこの新年度の年間聖句である詩編37編34節から、私たちが豊かな人生を過ごすためにの基軸を学んでいきたい、こう願っております。皆様のお手元のレジュメ参考にしてください。まず第一、正しい人は御言葉を心に置くということです。神様の前では皆弱いものである、罪の性質があるものである、今聖書を言いました。そのものがどうして清く、また強く生きることができるのでしょうか。それは私たちが生きる上でメンターが必要であるように、実は神様の前でも良きメンターが必要なんです。メンターというのは導き手です。良き導き手が必要である。私たちが過ちを犯さないように、私たちを先導する良いメンターが必要である。それは神ご自身です。神様が私たちの良いメンターとなってくださる。神様は私たちを正しく導くために御言葉、聖書を与えてくださいました。詩編119編の105節、こう書かれております。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。神の御言葉は足元を照らしてくれるんです。そうです、正しい道を示してくれるんです。ですからそれはメンターの役割を果たすんですね。また御言葉は私たちが悪の道へ進まないように先導してくださる。先導するということは先に立って導く。皆さん、なんと幸いなことではありませんか。そして御言葉の前に立つときに私たちは悪を避けることができるんです。詩編119編11節、こう書かれております。私はあなたの御言葉を心に蓄えます、あなたの前に罪あるものとならないために。素晴らしい御言葉です。御言葉を蓄えることによって、聖書の言葉を蓄えることによって、神様の前に罪を犯さないようになる。つまり御言葉を心に置くと、その人の行動基準が定まってくるんです。ですから私たちは御言葉の道を歩むということは大切なことです。正しい人は御言葉の道を歩む人です。詩編37編の34節、こう書いています。主を待ち望め、主の道を守れ、主はあなたを高く上げ、地を受け継がせてくださる。私たちは神様に救われた者として、神様の恵みにふさわしく生きるために御言葉に耳を傾けること、御言葉を心に刻んで歩むこと、これが大切です。それは豊かな人生を過ごす人になります。皆さん、世界には数多くの思想、哲学、宗教があります。しかし誰も永遠の真理を教えてくれる人はいません。神様の言葉が、天と地を作られた誠の神様の言葉が真理なんですね。この真理を語っているものは聖書以外にないのです。 昔も今もそしてこれからも人生を正しく導く神様の書である、これが私たちが手にしているバイブル、聖書です。新年度、私たちは豊かな人生を過ごすために神様の御言葉に従って歩み続けようではありませんか。詩編37編、もう一度お読みしましょう。37編34節、皆さん声出して読みましょうか。3、はい。主を待ち望め、主の道を守れ、主はあなたを高く上げ、地を受け継がせてくださる。皆さん、あなたが主を待ち望むならば、そして主の道を歩むならば、あなたは高く上げられると、神様の前に。そして地を受け継がせる、これは神の国を受け継ぐ、相続する、神様の祝福に預かるということです。ですからどうぞ大切なこの第一のポイント、正しい人は御言葉を心に蓄えるということを覚えてください。そして第二のポイント、それが正しい人は実は神の助けを求めるということです。世の中では弱い人が神様を求めるんだ、僕は強いから神様が必要ない、自分で生きることができるなという人がいます。しかし皆さん、人間というのは本当の意味では弱いのではないでしょうか。皆さん、神様の祝福を受ける秘訣の第一歩は自分を認めることです。弱いということ、そして助けを求めること。神様は良い神様です。善なる神様です。その正直に私たちが弱さを神様の前に言って求めるときに、神様はそれを聞いてくださる、受けてくださるお方です。私たちは人生においてさまざまな苦難に直面するものです。今日お証しを聞いたジャスティン兄弟もそうでした。その時の苦しみにあった時、態度が2つに分かれますよ。一つは神様に近づき助けを求める人です。もう一つは神を恨んで遠ざかる人です。神様がおられるのはどうしてこんな苦しみに遭うんですかという人ですね。思い出してください。イエス様が十字架におかかりになった時に、二人の犯罪人が右と左につけられました。その時彼らは次のように言いました。ルカの福音書23章39節です。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。40節。するともう一人のが彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか。41節。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしていない。42節。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。正しい人とは自分の姿を正直に見る人です。自分の力では生きられないことを謙遜に認める人なんです。しかし悪き悪しき者は苦難の中で高慢を捨てることができません。私たちは間違っても悪しき者になってはならないと思います。お前が神の子ならお前を救い、また私たちを救えという高慢な言葉を犯罪人の一人は言いましたね。ですから正しい人の特徴は神様と交わりがあるということです。そして神様の交わりがある人は、一つ、日々デボーションを、神様の交わりを、聖書を読み、神様の御声を聞いているということ。そして二番目に、安息日を守ること。礼拝を基軸とすること。つまり、その人の生活の元いとなる軸が、礼拝にしっかり置かれている人であります。これが神様との交わりを持つ人の特徴であります。神様との交わりに、平安、安息があるんです。皆さん、私たちはお友達同士で話し合う時の、よく気が合う友達がいますよ。あの人と会うとよく気が合うね。そこには平安があるんですよね。心開いて語ることができるんです。安心して聞くこと、話すことできるんですね。そうです、神様が定められた安息日、これは十戒の中でも定められた神の掟と呼ばれております。ですから安息は実は神様からのプレゼント、贈り物なんです。そこには神様の教えが秘められているんです。私は少なくても次の数点を挙げることができると思っております。まず第一、安息は過ぎた時間を振り返らせるということです。安息は過ぎた時間を振り返らせるということです。普通は皆さん、 なぜ休むんですかと聞いたら、疲れたから休むんだよなんて言います。しかし聖書はこう言ってるんです。創世記の第2章1節、こうして天は、こうして天と地とその万象を完成した。書いてください。2節、神は第7日になさっていた技を完成し、第7日になさっていた全ての技をやめられた。3節、神は第7日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていた全ての創造の技をやめられたからである。聖書は神様が疲れたから休まれたと書いていないんです。全てを完成されたから休まれた。でそれまでの6日間の創造を振り返られたんです。そしてよかったと神様は言われました。はなはだよかったとも言われました。神様が休まれた、その全ての技を終えられた第7日目、その目的は安息を持つことでした。その安息を楽しみ、私たちと一緒にその幸いを味わって祝福するところにありました。安息は感謝の心を回復させる時間なんです。忙しく追われるような日々を私たちは送ってますね。あれもしなければならない、これもしなければならない、いやこれもしたい、あれもしたい、そういう忙しい生活の中で、ふとすると私たちは感謝の心を失ってしまうものでもあります。安息はどんな恵みを受けたのか、どこで誤ったのか、そしてまた繰り返してならないことはどこか、振り返らせてくれるものです。皆さん、1週間にわずか1日です、安息日は。しかも日曜日の朝安息を取るならば、わずか1時間半のこの礼拝のこの時間、この時に本当に心を静めて私たちは振り返ることができるなら、どれほどその人にとって、その人の1週間にプラスになることでしょうか。皆さん、自分を振り返ることによって後悔することもありますけれども、一歩一歩共に私と歩んでくださる神様の恵みをに気づくことができます。失敗があったけれども、過ちがあったけれども、寄り道はしたけれども、でも守られた、あ、私はこうだったけどよかったと振り返ることができる。ですから皆さん、振り返るという生活はとても大切だと私は思います。自分を振り返らなければ皆さん、自分は成長しないんです。でも皆さん、人間って変なもんですね。他の人よく気がつくんですよ。他の人よく見えなくて、見えなくていいところまで見えてしまう、これが私たちですね。でも安息は過ぎた時間を、自分の時間を振り返ることです。このステップを含む人は自分に祝福が返ってまいります。第2番目、安息は新しい創造のために止まることです。つまり安息を持つことによってリフレッシュされて新しい自分がスタートする。2章3節、こう書いてますね。神は第7日を祝福し、この日を聖なるものとされた。その日に神がなさっていた全ての創造の技をやめられたからである。この聖句には神様の創造の理由が秘められています。一つは祝福です。そうです、神様は安息日を祝福されました。そうです、ですから安息日は祝福の日なんですよ。これは強制でも義務でもありません。喜んで安息を取ることによって、実は私が、あなたがプラスになるからであります。私たちが安息の掟を守って安息の時間を持つということは、その時に神様は私たちを祝福して天の蔵を開いてくださいます。そして聖としてくださる、清いものとしてくださる。皆さん、これは私たちは持っていないところの素晴らしさです。聖とされる、これは他のものと区別する意味がありますね。神は私たちの日常の忙しさから区別してくださる、その時間を、場所を、出会いを願っていらっしゃるんです。安息は私たちを振り返させてくれる。だから立ち止まらなければならない。立ち止まったならば、安息をいただいたならば、新しい創造に生きることができる人に変えられる。ですから皆さん、立ち止まらなければその人は進まないんです。話変わりますけれども、 私はドイツの大学に留学していた時のことです。カナエと結婚する前でありました。カナエが来るので車が必要だし、トリアという離れたところで、デュッセルドルフから300キロぐらい離れたところですね。ですから離れていましたから、デュッセルドルフには日本人たくさん住んでて、そして日本人のコミュニティがありました。よく行き、そしてまた私はもうその時聖書研究会を開いてましたから、定期的に通う予定がありました。電車で行こうとしたら大変なんですね。まずコープレンスとまで下って行って乗り換えて、そしてまた登っていくという、ですから何時間も4時間も5時間もかかる。ドイツはその当時も車社会でありましたから、その時フォルクスワーゲンの中古車を買いました。フォルクスワーゲンという車はね、皆さん長持ちするんです。ベンツもそうですよ。15年20年ベンツ30年走るんですよ。すごいんです。大学生たちは、当時のお金でね、5万円6万円で中古車買えたんですね。もっちゃくちゃ安い。それで素晴らしいのはね、マニュアルブックがあるんですよ、フォルクスワーゲンは。そこにね、故障した時はそれ読んだら全部自分で直せるようになってるんです。はい。日本であれはないんですけど、もう今はどうなってるか知りませんけど、あの頃ね。だから大学生がもう中古車のフォルクスワーゲンを買ってマニュアルブックがあったんですね。お互い同士全部修理して直せるんですよ。ですからフォルクスワーゲン、このフォルクスというのは民衆という意味です、ドイツ語では。ワーゲンというのは車です。民衆の車という意味なんですね。だからみんな自分たちが直せる。だからその当時ですね、例えばガソリン予備タンクがあるでしょ。今はもう本当に素晴らしい予備タンクがあるんですけど、あの当時ね、予備タンクがあったらですね、パタンと手動で倒すんでした。そうすると5リッター入ってますから、それだけ走ることができる。そんな時代だったんですよ。吹き出すでしょ今皆さん。予備タンク自分で倒すんですよ。それで走るという、そういう時代だったんですけど、いいんです。安い車買いました。それデュッセルドルフで買ったんですよ。今でも覚えてますよ。忘れられません。どうして忘れられないかというとですね、ある年配の高齢者の方が乗ってた車でね、もうその人高齢だから、免許証返しようじゃないけども、売りますということで、買ったんですね。それ買って300キロ離れた私のトリニダードまで帰ろうとしたんですね。初めの数キロは良かったんですね。ところが大変なことが起こったんです。何が起こった？皆さん、走っていく最中ですね、ブレーキが効かなくなったんですよ。お豆腐にね、皆さん針を刺す感覚わかります？あのブレーキのペタルをね、パッパッと踏んでますね。本当にぬかの茎どころか豆腐に針ですよ。もうどれだけ刺してもね、全然ブレーキ効かないんですよ。これは比較的慌てましたね。いや、運転して走ってるんですよ。ブレーキがもう効かないんですよ皆さん。うわー、どうしようどうしようどうしようもないですよね。で結局もう私は街路樹が横にあったら、そこにもうバーンとあえてぶつけたんですよ。そこで止まるしかなかったから、はい。うわー、私は命拾いしましたね。で今後から考えたら、そういう不良な車を売ったということ自体問題なんですけどね。外人だったから私はそれにはまってしまったかなというふうに私は思いましたけどね。私は思いましたね。ブレーキが効かないということは、これ致命的なことです。車で一番大切なのはハンドルでもガソリンでもないですよ。なんとかなるんです。でもブレーキが効かないとどうしようもない。私たちの人間生活もそうですよ。人生もそうです。ブレーキが効かなくなってくると皆さん暴走するんです。ですから神様はちゃんと御言葉を通して私たちに教えておられる。安息日を聖なる日なしになさい、止まりなさい、そして御言葉を聞きなさい。これはあなたの祝福です。あなたが幸いを得るためです。本当に幸いな生活を歩むためですと神様は私たちにお語りくださっている。ですから私たちはそれによって新しい出発を得ることができるんです。そうです。それが第2のポイント。第3番目のポイントは、安息日は未来に備えることです。神様は第7日目に安息を置かれました。そこには深い意味が込められていますね。それは神様が創造された人間をケアしてください、人間と一緒に過ごす未来を計画されたんです。皆さん、渡り鳥ご存知でしょ。あの小さな鳥が1000キロ1500キロもずっと飛来してくるんですね。でも渡り鳥、羽が重荷とはならないんです。そうです。安息は私たちにとっても重要です。重荷とはなりません。空を飛ぶ羽となるんです。安息は未来を準備するための機会となるのです。そうです。安息日に立ち止まり、安息日に神様の祝福をいただき、聖とされてスタートするときに、 私たちはその週未来に備えて歩むことができる人に変えられていくのです。私たちが本当の意味で平安、心の安らぎ、安息を失ったのは罪の結果であることはご存知でしょう。神様を知らない人でも悪いことをしたならば良心が働いて心が痛むものです。私たち聖書を読んでいる者は神様の前に罪を犯したら心が痛むはずです。そうです、罪は私たちから平安と余裕を奪い取ってしまうんです。私たちの心から平安と余裕を奪い取っている。ですから皆さん、罪ある人、あるいは悪いことをした人、心が定まってない、もっと言うなら目が定まってない。パトカーの乗務員である警察官はすごいこの洞察力があるそうですね。パッと見ただけでちょっとおかしいなと分かるそうです。何がないこの振る舞いというか行動で、で目を見たらもっと分かるそうですね。そして調べていくと所持品に違法なものを持っていた、こういう事件が、でそういうなんかコンクールもあって、パトカーの乗務員の中でいやすごくランクの上の人はね、すごく当てるのが、当てるとか当たるのが多いんだそうですね。その人が言ってました、この間私 YouTube で見たんです。分かる、見たら分かる。皆さんプロです、やっぱりね、刑事さんとか警察官という方は、そういう方は専門に見てますから分かるんですね。皆さん、人間でもそのレベルであるならば、ましてや神様であるならば、いくら私たちに隠して見えないよ見えないよって、神様はお見通しなんです、全部分かる。であるならばもう正直に裸で正直に歩む、一番楽なんです。これほど楽なことはない。正直に神様の前に出て、正直にお話しして、神様にお委ねする。すると神様は私に必要な言葉を与えてくださる。つまり力を与えてくださる。そうです。未来に向かってこの週歩むパワーを与えてくださるんですね。皆さん、マタイの福音書11章28節、こう書かれています。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。イエス様が言われた言葉です。私たちがどれだけ疲れても、どれだけ私たちが行き詰まったとしても大丈夫です。Don't worry、心配しすぎはない。私があなた方を休ませてあげます。そうです。イエス様に会って休ませていただくんです。安息というのは、まことのふるさとである天のエルサレムに向かう巡礼であることを、巡礼者であることを教えていると思います。思い出させてくださると思います。どんなに立派な方でも、どんな優秀な方でも、やがてこの地上の旅路は終えなければなりません。やがて私たちは天のエルサレム、天の都、神の国に入るものですね。安息は神様の臨在の中で未来に備える時間であります。なんという幸いでしょうか。皆さん、いろんなことを今日お話しさせていただきました。少し短くまとめてみましょう。安息は私があなた方を休ませてあげようという主の声を聞く時間です。もう一回言います。安息は私があなた方を休ませてあげようという主の声を聞く時間です。3点挙げることができます。1つ、安息は時間を振り返させることです。そうです。2番目、安息は新しい創造のために立ち止まらせることです。3番目、安息は未来に備える時間である。皆さん、忙しくて安息を取れないと言いました。逆です。忙しいから皆さん安息を取るべきなんです。逆説です。なぜならそれがあなたの基軸となっていくときに、間違いなく例外なくあなたは祝福を受ける人に変えられるんですね。私たちはそのような安息の中で感謝の心が湧いてくるんです。皆さん、安息を、神様との礼拝を、交わりを持たないときに、私たちの心がだんだん曇ってきて、不平や不満や愚痴が心の中を支配してしまうようになってしまうんです。はっきり色分けができてしまいます。ですから人生は速度よりも方向を大切にすることだと私は思っています。一生懸命働け、一生懸命進んでいく、それも大切なの。でもどこに向かうんですか。どれだけお金を貯めても、どれだけ財産や地位を蓄えたとしても、それはそれでしょう。持っていけないんです。そうです、一番大切なこと、それは方向です。神様という方向に向かって生きる。ここに私たちの大切なポイントが秘められています。それは、まず週の初めに安息を守るということ。そこで神様の創造と神様の摂理を見出すことができます。 そして人生の宝である安息を通して神様の祝福を味わうことができるようになるのです。詩編37編はこう語っています。34節ですね。皆さん、この御言葉は皆さんと一緒にお読みしたいと思います。よろしいですか。3、はい。主を待ち望め、主の道を守れ、主はあなたを高く上げ、地を受け継がせてくださる。はい。私たちは2023年という新しい年度を迎えました。そして例外なく神様の祝福をいただいて歩みたい、こう願っておりますね。主は私たちに大切な点をお語りくださいました。一つ、それは御言葉を心に置いて歩みなさいということでした。神様の書である御言葉の前に立って御言葉の道を歩むことです。これは良いメンターである神様が私たちの前に立って先導してくださる。2番目、神様と交わりに生きることです。そうです、立ち止まるところは神様との交わりに生きること、それはディボーションにあります。神様の掟である安息に生きることです。安息は3つのことを教えてくれましたね。1つは時間を振り返ること、そしてまた安息は新しい創造に生きる、立ち止まること、そして安息は未来に備える時間であること。この3点をしっかり私たちの心に覚えて、この1年間教会生活を送って神様の祝福をたくさんいただいて歩もうではありませんか。お祈りしましょう。神様、あなたのご臨在を感謝いたします。主を待ち望め、主の道を守れ、主はあなたを高く上げ、地を受け継がせてくださる。御言葉を感謝します。御言葉は良きメンターです。私たちは忙しい生活の中で、特に今の時代、非常な忙しさで多くの人々が疲れています。でも私たちは新しい力を毎週いただくことができるのですから、感謝いたします。聖書の教え、神様の教えに私たちが素直な心で出ることができるように、お集まりくださいました、また礼拝に参加してくださったお一人お一人を祝福してください。私たちはどうでしょうか。神様の前にどのような心でこの新しい年を迎えているでしょうか。自分のことばかり、自分の願いばかり神様に要求していることでしょうか。それも結構です。しかし、その祝福をいただくルーツが、それは私の生き方の基軸にどこにあるかが問われていることを教えられました。神様にあって主を待ち望み、主の道を守り、そして地を受け継ぐものとさせられること、その道を歩むことができますように、お一人お一人を祝福してください。ここで応答の祈りの時間を持たせていただきましょう。今日礼拝に参加された皆さん、あなたの言葉で結構です。この礼拝に参加され、自問自答してください。自分は神様の前に一体どのような心構えでこの新しい年を迎えているだろうか、どのような歩みをしたいだろうか、自らの心に尋ね、またあなたの言葉で結構ですから、神様に告白の祈りをしてください。最後に私がお祈りいたします。どうぞ。神様、ありがとうございます。御言葉を感謝します。私たちにいつも安息日の日に御言葉を解き明かし、分かち合ってくださる恵みを感謝します。2023年度を迎え、私たちは主を待ち望み、主の道を守り、そして主によって高く上げられて地を受け継がせていただく器になりたく願っています。教会に来られた、また YouTube を通して今参加してくださっているお一人一人に、あなたの前に皆さんが祈りを捧げられました。神様が豊かな祝福を注いでくださりますことをお祈りをいたします。そして神様と共にある生活を喜び感謝して歩むことができるように、お一人お一人を祝福してください。2023年が私たち一人一人にとって幸いな、恵まれた、祝福の年となりますように、どうぞ導いてください。 主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、一曲賛美しましょう。お願いします。